定食のカイチです。
筋肉定食ののりです。
のりさんです。というわけで筋肉定食のタラチネラジオでございます。
はい、やってきました。
というわけで、このラジオはですね、テレビ番組や世界大会でも受賞歴のある社会人パフォーマンスチーム筋肉定食が送る雑談ラジオになってます。
ボランティアもやってるよ。
ボランティアもやってるんですか？
嘘です。
嘘でした。嘘かい。びっくりした。誘われてねえわと思ったわ。
興味はあるよ。
あ、興味あるんですね。
でもカイチなんか小学校で踊ってなかった？
あれボランティアじゃないですよ。
あ、違うんだ。
はい、あれはあのプロの仕事として受けてます、はい、
プロの仕事として受けたのね。
はい、報酬ももらってます。
あ、そうなんだ。
はい、
税金から？
税金から。
お、
税金からなのかな。
まあ、まあ財源はいいか。
はい、うん、ポケットマネーかもしれない。
え、マジで？
どうなんだろう。
校長先生
も分かんないや。いや違う違う違う。校長先生だったら一番平和ですけどね、多分。
まあそうだよね。
あれ何だったんだろうな、ちょっと詳しいことは分かんないです。
なるほど。まあボランティアも興味あるんですけど、
はい、
ちょっと今日全然違う話しますね。
全然違う話するんですね。
はい、ちょっとまあおすすめの本をおすすめしようかなと思って。
おすすめですものね。
うん、ちょっとね、
なんか本の話するの久しぶり。
え、
本の話するの久しぶりですね。
前何の話したっけ本。
なんか1年目ぐらいの時に多分なんかやってますよ。
あ、トマベチ先生の本もしかして。
あー、かもしれんな。
はいはいはいはい、はい、それはあったかもしれないな。
今日何ですか。
今日はですね、僕が読んだ本で、
はい、
まあ、実は僕そこそこの読書家なんですよ。
そうですよね。どんぐらいですか。そこそこ、
まあ、言うても月に 3,4 冊ぐらいなんですけど。
いや、すごい。
でもなんかいるじゃないですか、結構あの月に何十冊も読んでますみたいな。
ああ、芦田愛菜ですね。
芦田愛菜だ。そうだそうだよね。確か
芦田愛菜さんですね。
うん、そうそうそうそう、
はい、
多分ピースの又吉とかもそうなんじゃないかな。
ああ、多分そうですね。
うん、そういう桁外れじゃない現実的な読書家なんですよ僕。
はいはいはいはい、
うん、やろうと思えばみんなできるであろう量を読んでいるという感じなんですけど、
うん、
まあ、今回読んだ本ちょっと面白かったんでね、紹介しようと思います。
いいですね。
はい、
ありがとうございます。
まずですね、本の名前なんですけどね、
はい、
生き物の死に様っていうね、
うん、
そういうタイトルの本です。
ちょっとあの本読み慣れてない僕からすると、
うん、
生き物の死に様っていう比喩的なメッセージを込めた小説か何かですか、うんう
ん、それがですね、
はい、
本当にタイトルのまんまで、いろんな生物がどうやって死ぬのかっていう、そういう本なんですよ。
なんすかそれ。
これね、すごく面白くてですね、
はい、
まず結構なんかいろんな種類の動物の死が語られてるんですよ。セミとか、鮭とか、
うんうんうんうん、
カマキリとか、
あ、
マンボウとか、
っていうのがもう、マンボウだけよく知らんな。はい、
本当30種類ぐらい紹介されてて、
おもろい。
でこれの一番面白いところはね、
はい、
どのエピソードもね、
うん、
切ないんですよ。
ん？
切ない死に方するんですよみんな。これ
なんか、
うん、
なんて言うんでしょう、擬人化してますそれ。
え？
擬人化してないですよね。
擬人化はしてない。
あ、してないですよね。
擬人化はしてないんだけど、あの他の生物ってこんな過酷な生活してるんだって思う。
へえ。
で、またこの語り口調がすごくいいんですよねこれ。
あの文字のというか、
そうそうそうそう、
白文って言うんでしたっけ。
そう、なんか
字の文というか、
うん、なんていうかちょっと分かんないけど、語り口と言っておきましょう。
はい。
で例えば一番最初の第一章ではこれセミの死に方っていうのをこれ語られてるんですよ。
はいはい、
まあ、夏になったらいますよね、地面に転がってるやつ。
いますね。
そうで、 これのし、そのセミの抜け殻、間違えた、セミの死体について語ってるところのやつね、ちょっと読み上げるんですけど、
はい。
仰向けになりながら死を待つセミ、彼らは一体何を思うのだろうか、彼らの目に映るものは何だろうっていう感じでね、結構なんか擬人化はしてないけどすごくね寄り添って語っているみたいな。
うんうんうんうん。
でこれを読むとなんか、あ、生き物の教養つくなっていうのもあってね。セミってさ、はい、どんなイメージあります？
なんか長い間地面にいて、
うんうん、
出てきて1週間で死ぬっていうイメージですね。
おお、まさしくその通りですね。ちなみにセミって、
はい、
実際どんくらい生きてるかマジで分かってないらしいよ。
そんなことあるっす？ん？セミって言ってるのは成虫じゃなくて幼虫からですよね。
あ、もう幼虫から成虫まで
分かってないの？
そう、まずセミ地中で今7年間生きるって言われてるんだけど、
はい、
これ7年間観察するのほぼ無理なんだって。
なんで？
土の中にいるじゃん。
はい。
で土の中で子供が小学生になるぐらいの間観察しなきゃいけないじゃん。
はい。
もうそれがそもそもできないらしいよ。
まあ嫌ですね、僕だったら。
うん。
多分やりたい人いないんでしょうね。
そう。多分やりたい人が一人も今まで現れてないんじゃないかなって思う。
だってね、人間70か80年でね。
うんうんうん、
人生の10分の1を1回のセミの成長を観察するっていう実験につぎ込むの嫌ですもんね。
そうなんだよね。故に土の中で何年生きてるか正直よく分かってないらしいんだよね。
へえ。
でしかもなんか1週間で死ぬって言われてるじゃん。
はい、そう聞いてます。
あれ1ヶ月ぐらい生きてんじゃねえかっていう説もあるらしいよ。
分かってないんですね。
そう、あれも分かってないっぽいね。
へー、
うん、
なんか謎なんだな、セミあんなにいっぱいいるのに。
そうそうそう。で最後はこうひっくり返って死んでるわけじゃないですか、
はい、はいはい。
その時もうセミはもう地面しか見えてないみたいな。まあでも死に様で言うとね、セミよりももっとね他があるんですよ。
多分世間的に有名なので言うと、
うん、
さっきのりさんが言ってたカマキリのオスですよね。
ああ、カマキリのオスね。
はい、メスに食べられちゃうっていうのがまあ有名ですよね。あと鮭だと
有名じゃないですか。
はいはい。
でもあれ意外とオス頑張ってるらしくて。
ん？
いや、オス結構頑張ってるらしいんだよね、あれ。
頑張ってるっていうのは
死なないように頑張ってるらしいんだよね、あれ。
あ、抵抗してるんですか、あれ。
抵抗してるっていうか、結構衝撃というか、なんかあれ、なんか実際に死ぬカマキリって3匹に1匹ぐらいらしいんだね。
そうなの？
うん、
知らなかった。なんか食べられるまでがセットだと思ってました。
そう、そう思ってたじゃん。
はい。
実はそうじゃなくて、あれ食われてるのはメスから逃げ切れなかったオスだけらしいよ。
へえ。
でなんかね、
なんでなんでなんだ。
なんだっけな、なんかね、こっそり忍び寄って、いや食べられそうになるんだけど、
はい、
こっそり忍び寄って背中にしがみついて交尾して逃げてくらしいよ。
犯罪じゃねん。
そう、
強姦じゃねん、
強姦みたいなことしてんだよ、だから。でその強姦してる時に見つかったやつというか、
はい、
捕まってしまったやつは食われてしまうっていう。
なんか妥当そうですけどね。
そう、強姦されるか食われるかっていう。
あれなんですかね、その人間だと、
うん、
やっぱ男性の方が筋力があったりするじゃないですか、
うんうん、
でカマキリ界だと逆なんですかね。
カマキリ界は逆だね。てかまあ
多分
大体の動物逆らしいよ。
え、そうなの。
うん、
よかった、人間で。
まあ哺乳類だと逆なのかな。なんか結構メスの方が強い動物ばっかだったね、これ今回見たやつ。
まあ、虫とか魚はそういうイメージあるな、なんとなく。
そうそうそうそうそう。
まあ、そのカマキリぐらいだとやっぱりなんか、
うん、
恋愛とかもなくて、
うん、
なんか そういう合姦みたいなことをして、
うんうん、
でも基本的にそれは合意がないものだから、
うんうん、
パワーがあるやつに殺されるっていう社会なんですね。
そうそうそうそうそう。
はちゃめちゃだな。
結構はちゃめちゃだよこれ。
はちゃめちゃだなマジで。
うん。
てか本能なのかな。
本能って不思議だよね。でもなんか、
理解してないから、
うん、
なんだこの野郎っつって食べちゃうのかな。
結構ね食べられる系ね切ないんだよね。
他にもあったりするんですか。
ハサミムシ。ハサミムシはね結構ね切ない人生を遂げてるよ。
ハサミムシなんてなんか、あハサミムシだって見つけて、
うん、
あの髪の毛切らせて遊んでましたね。
え、あそんなことしてたの。
はい、
それやったことねえな。
昆虫であのなんか触覚長めの硬そうなやつですよね、うん、あの
そうそうそうそう、
はい、白と黒かな色をちょっと忘れちゃったな、
うん、ハサミムシはね、
はい、
石の下、基本石の下で生活してるんですけど。
へえそうなんだ。
特に母親の最後はすごい壮絶で、
母親、はい、
卵を産んだらその卵をずっと守り続けて孵化するじゃないですか、
うん、はい、
で孵化したら子供に食べられておしまいになったって。
だから何それ。
次の世代を育てるためだけに生きてるみたいな。
いやーでもまあ合理的だな。
うん。本当に
生物としてはそっちの方が優れてんのかもしれないな。
結構子供に食べられるとかね。人間だと全然考えられないじゃん。
もうだってね、うん、子供に食わすなんて進撃の巨人ぐらいですよ多分。
そうだよね。進撃の巨人みたいなことが本当に起きてんだよ。
そうっすよね、
うん、
でもねまあなんて言うんでしょう、理にはかなってるのかもしれないな。まあ継続的にすぐ自立できるからできるんでしょうね、
うん
うん、多分親の体なんてねそんなすぐ腐っちゃうでしょうから。
まあ確かに、
そのそれを食べ終わっちゃった後は自分で餌取んなきゃいけないわけですもんね。
うん、そうそうそうそうそう。でもちっちゃい子供が餌取るのは不可能だから自分を食べさせるんだって。
でその自分を食べさせてる間に自分で餌取れるようになるってことですよね、うん、
そう。まあそもそも昆虫って1年ぐらいしか生きないらしいからね。
ああまあそうか、
うん、
成長期なんですね。じゃあすぐ。
そうそうそう。
へえ。
シロアリとかも切ないよ。
一番もうゴキブリの次に気持ち悪い虫じゃないですか。
シロアリは特にね、女王アリが切ないね最後。
へえ、女王アリなのに？
そう、なんか木の中に住んでるじゃんシロアリって。
イメージありますね。
であれ木食ってるらしいのね餌として。
まあ、そうですよね。
うん、でだから住んでる箇所がどんどん変わってくんだって場所が、
はいはいはい、
なぜなら住んでる場所食べちゃうから。
うんうんうんうん。
でまあ、女王アリってなんか巣に1匹しかいないじゃん。
はい、
大体アリって。
はいはい、イメージありますね。
そうそうそう。でただ女王アリは1匹しかいないんだけど、その候補生みたいなのは何匹かいるっぽいのね。
へえ。
でなんかその女王アリってもう卵産むマシーンとして完成されてるらしくて、周りの世話ないとね他のことできないらしいのね。
あそうなんだ。え、てか女王アリしか卵産んでないの。
そう。
あそうなんだ。
そうそうそう。だから移動とかできないらしくて、でだから卵を産めなくなった女王アリというか、もう卵を産む能力が減ってきたら、
はい、
もうその部屋に置いてきぼりにされて最後を迎えるんだって。
え、じゃあ、
うん、
なんでしょう、一つの巣に一匹女王アリが存在して、
うん、
巣が変わると同時に、
うん、
なんか女王アリ決定戦みたいなのがあって女王アリが決定するんですか。
まあ、決定方法はちょっと分かんない。もしかしたらそういう戦いが行われてるのかもしれないけど。
へえ。
でも巣はどんどん移動してっちゃうから女王アリはそこで孤独な死を迎えるっていうね、 説明。じゃあ、
あれなんですね、なんか女王アリに選ばれた瞬間、
うん、
もうこの巣がなくなったらもう捨てられちゃうっていう運命が確定するんですね。
まあ、卵を産む能力あるときは運ばれるんじゃない多分。
ああそうか、そういうことか、
うん、そうそうそうそう。
どっちの方が寿命長いんですかね。まあでもさすがに卵を産む方が先にガタが来るのか、うん、へえ。
うわどうだろうね。
面白い。
動物の世界からしたら兵隊ってめちゃくちゃ危険だからね。
まあそうですよね。
うん、
まあ、アリで言ったらな、まあなんかシロアリとか別に大丈夫そうな気しますけどね。あいつら天敵いるんすかね。
いやいるでしょう。
いるか
多分。
いいのかな。ああモグラと違うな。なんだろうな、まあ、ゴキブリとかには食われてそうだな。
うん、ミツバチとかってか いなかったらもう無限に繁殖するでしょ。
まあ餌がある限りですね。
うん、
ああまあ、クモ、カエル、ツバメ、トカゲ、ヘビ、ツチブタ、アリクイ。まあね、クモに食われてそうだな。じゃあな、
ミツバチとかもね、あれ外飛んでるの老兵だけらしいからね。
え、お老いた兵。
あそうそうそうそう、若いうちは内勤らしい。
内勤なの。
うん、
で年取ってきたら、
年取ってきたらもうミツバチ、まあ、蜂蜜集める係みたいな。
危険な仕事に。
そう。
へえ面白い。
若いうちから死なすわけにはいかないみたいなのがあるのかな多分。
なんかできること違うのかな。
そうで一生の間で
スプーン繁殖しやすいとかあるのかな。
スプーン一杯分の蜂蜜しか集められずに終わるんだって。
いやもうすごいですよね。もう本当に僕だって月1で1リットル蜂蜜作ってますよ。
わしもです。
ありがとうって思ってます。いや毎回
本当だよね、本当だよね。
ありがとうって思って。
よくこんなあるよなって思うよね、市場に。この話を聞いた上で
マジでそれ、
うん、
なんでここのスーパーにこんなに大量の蜂蜜が置いてあるんだって思う、うん、
本当だよね。一体何匹のミツバチが犠牲になったのだろうかっていう。
いやマジでそれですよ。
うん、
とんでもなくいるんでしょうね。
そうね。あとまあそういうなんか自然界にいる系だけじゃなくて、
はい、
あの鶏とか、
あ
実験用のネズミとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういうところの真実とかも書かれててね。
へえ
非常に面白い本でしたねこれ。すごいハッとしたのかね。
はい、
マンボウってさめっちゃめちゃ子供産むの知ってる？
ね、マンボウはなんかはいめっちゃ子供産むのは聞いたことあります。
そうなんか基本的に生物のなんか生存戦略って2つあって、
はい、
少ない子孫を確実に育てるか大量の子供を産んで、生きる個体を残すかみたいな、 なんかどっちかの戦略らしいんだけど、
はい、
なんかすごいこれは真理だなと思った一言があって、
はい、
オスとメスの2匹のマンボウから生まれた卵は最後には2匹と大きく違わない数のマンボウになるはずである、それが自然の摂理というものだっていうフレーズがあってね。なるほどなってこれは思ったね。
いやそうですよね、
うん、繁殖も絶滅もしてないってことは確かに2匹からは2匹になるんだと思って。
まあそうですよね、多分その2匹から2匹も、
うん、
何でしょう、そのなんだ、親マンボウから見て孫マンボウができる時の、
うん、
息子娘マンボウが2匹ってことですよね多分。
そうそうそうそうそう、
人間で言うと人間も一緒ってことですよね、だから。
まあそうそうそう、2人の親がいたら2人子供が、まあ、いるのが大体の自然の摂理みたいな。
2人子供がいて、その2人の子供は2人産む、
うん、
でそれはあの大量に産んでも少数でも一緒ってことですよね、うん、
そう。だけどマンボウは宝くじの一等に当たる確率よりも低いんだって、大人になれる確率。
え？え？ん？ 宝くじの一等、うん、0.0000003 とかじゃなかったっけ。
そうそうそう、なんだっけ、1000万分の1なんだよね確か宝くじが。
はいはいはい。
だけどマンボウは3億分の1だっけな。
え、
3億個以上卵が生まれるらしくて。
3億個以上卵が生まれる。
うん、
ほう。
あ、実際に産んだわけではないのか。卵巣内には3億個以上の未成熟卵が見つかったっていう話が本当らしくて。
へえ。
まあでも数億個は産んでるわけ、産んでるわけじゃん。
やば。
そっからまあ平均して2匹になるだろうってなると宝くじよりも低いらしいよ。
すごいな。
やばいよ、ね、過酷すぎるよ。
いやー、過酷。いや、まあなんて言うんでしょうね、人間で言うとそもそも受精しなかったみたいな話なんかもしれないですけど、
うん、ああまあ確かにその辺の話ではあるかもね。
いやーでもすごいなー、
うん、
おもろ
っていう感じで、まあなんかいろんな生物の死に様がね書かれてる本なんですよこれ。
いやーちょっと面白そうだな、
これね。面白い。
なんかちょっと前に、
うん、
残念、本当は残念な動物図鑑だっけな、なんか残念な動物図鑑みたいな本流行ったの分かります？
あーなんか見たことあるな、それ。
なんかそれに近いですね。
あー確かにね、
その視点を変えさせてくれて、その視点を変えたことによって、ああこうなんだっていう、なんか新しい洞察を伝えてくれるというか、なんか物事を広く見れるようになりそう。
確かにね。
いや面白い。
最近ちょっとこういう教養深まる本ハマってるんですよね。
面白いっすね。
うん、
最近の本ですか？
いやーどうだろう、出版年はちょっと分かんないな。
てかどうやって見つけたんですかそれ？
これね、僕毎日 Kindle のね日替わりセールをチェックしてるんですけど、
はい、はいはいはい、
そこにありました。
へえ。でタイトルでいいなってなって。
そうだね。
そうなんだ。
それで買ったね。
めちゃめちゃ表紙図鑑じゃないですか。
ほぼ図鑑。
あ、これは動物とか好きそうな人だな、買う人は。へえ、面白い。
これはねすごいいい。で同じ作者の本でね、なんか戦う植物ってのもあるんですけど、
はい、
これもちょっとね面白そうなんだよね。まだ読んでないんですけど、めっちゃレビューが高い。
へえ、いいですね。
うん、っていう今回読んだ本の紹介でした。
いやー、ありがとうございます。これはちょっと興味が惹かれましたね。
これね、
なんかあの今 Amazon で見たんですけど、
うん、
なんか生きていることが生きがい、クラゲとか、なんか
クラゲね。クラゲの人生ね。
はい、
タイトルの付け方結構いいよね。しかもこれ
なんかな、こういう風な文字の表現ができるようになりたいな。いや素晴らしい。これちょっと面白かったです。
これ
またなんか紹介してくださいよ、他にもあったら。
いいね。今ちょっと今読んでるのはね、日本酒の本なんですけど、
おお、
これもなかなか面白そうなんで。
へえ、ぜひぜひ。
うん、
じゃあ非常にいい話を聞けたので最後、はい、大喜利をお願いします。いい大喜利を。
やべ、下げないように頑張ります。
はい、じゃあいきますよ。
はい。
60歳ののび太がドラえもんにお願いしたことを教えてください。
今更だけど歯をめっちゃ白くしてくれ。
今更だな。はい、じゃあちょっと動物を見ながら、
うん、動物を見ながら。
動物を見ながらってなんすか。
動物を見ながらって言った
今。はい、動物を見ながらって言っちゃいましたね。意味わかんなかったな。
動物を見ながらね、
僕には ね締めれないです。
そうですね、皆さんも動物を見ながら いい週末を迎えてください。
なんだそれ。
それではまた来週、はい、来週ではないか、
バイバイ
バイバイ、
そうですね、次回バイバイ。